ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。4月12日6者会合再開をめぐる最近の動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月4日から4月9日にかけて、アメリカのワシントンにまた行ってまいりました。北朝鮮の核兵器問題についての国際会議に出席するのが、主な目的でしたが、同時にオバマ政権の政策担当者との意見交換、あるいは東アジア地域の専門にする専門家との意見交換というものもしてまいりました。そういう議論を通じて感じましたことは、アメリカの北朝鮮に対する政策、あるいは6者会合についての政策というものは、一貫して変化がないということであります。3月にも私は2週間ほどワシントンでいろいろ議論する機会がありましたが、そこで強調されていたことは、アメリカはともかく忍耐を持ってこの問題に当たると、すなわち北朝鮮が6者会合に復帰してくることをともかく忍耐強く待つという、それが基本的な姿勢であったかと思いますが、それは4月に入っても特に変化がないということになろうかと思います。その点は、いわゆる中国提案というものについても基本的には同じ対応を取っているということから伺われるかと思います。中国提案というのは、まず最初に米朝協議を行い、次いで、6者会合の予備会談を行って、最終的に、6者会合そのものを開催するという、3段階の、手順を踏むという、そういう提案でありますが、もともとアメリカはまず米朝協議をやるということになるならば、その後必ず6者会合の予備会談に、つながると、6者会合の予備会談が開催できるという担保が必要であると、そういう姿勢を取っておりました。仮に今後北朝鮮がその6者会合の予備会談には出てくるということが、はっきりしてもですね、今度は6者会合の予備会談を開催すれば、それが必ず6者会合の、公式の会議に結びつくという担保がやはり必要であると、こういう姿勢にアメリカはあるかと思います。したがって、要は北朝鮮が最初から6者会合に復帰しますという、その姿勢を明らかにしないと実は何も動かない、あるいは米朝協議も開催されないという、そういう結果になろうかと思いますので、アメリカの姿勢はともかく 北朝鮮が6者会合に戻ってくるのを忍耐強く待つという、まあそういう姿勢であろうかと思います。実はこの点に関しましては、4月末に、ニューヨークの、まあ、民間団体ですが、全米外交政策委員会が、まあ、米朝のトラック2といいますか、まあ、民間と政府の人間が、まあ、一緒に一堂に会する、まあ、会議をまた開催したいという、まあ、そういうプラン、計画を持っておりまして、まあ、そこには、北朝鮮のこの6者会合の担当者であるキム・ケグァン外務副相、外務次官を、まあ、招きたいという、まあ、そういう希望を持っております。まあ、その点については、アメリカ政府がそのキム・ケグァン外務副相の訪米にビザを、査証を出すかどうかということが注目されております。まあ、今この問題はオバマ政権の中でも、まあ、検討されているということになると思いますが、まあ、とりあえずは3月末に、韓国海軍の船が沈没するという、まあ、そういう事故がありましたが、まあ、そこに北朝鮮の関与がないということが、まあ、明確にならなければいけないと。まだその調査というものが始まってもおりませんので、まあ、一旦まずは3月末に沈没した韓国海軍の船が、まあ、北朝鮮の攻撃によるものではなかったということがはっきりすることがまず第一の条件になろうかと思いますが、まあ、その上でキム・ケグァン外務副相に対するビザの発給というのは一応考えられるということなんだろうと思います。ただしその場合もキム・ケグァン外務副相がアメリカを訪れた際に米朝協議をやろうというそういう意図ではなくてですね、キム・ケグァン外務副相がその民間の会議に出席する、まあ、その機会に、オバマ政権に対して6者会合に復帰したいと、で復帰して、いろいろ話をしたいと、もし申し出てくるんであれば、まあ、それを聞く機会にしてやってもいいという、まあ、それがおそらくオバマ政権の考えであろうかと思います。まあ、いずれにせよ6者会合にまず北朝鮮が戻ってくるということが全てのスタートになるというのがアメリカの今の政策であろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説します。今回は拉致事件とは何なのかについてご説明します。まず拉致事件とはいつ頃起きたどんな事件なのでしょうか。1970年代から1980年代にかけて多くの日本人が不自然な形で行方不明となる事件が起きました。学校帰りや恋人同士で遊びに行った先、また留学中のヨーロッパ滞在先で全く痕跡を残さずに、ある日突然何人もの人たちが消息を絶ちました。後に日本の関係当局の捜査により、これらの事件は北朝鮮が主導して日本人を誘拐し北朝鮮に連れ去った、いわゆる拉致だということが判明したのです。現在明らかに北朝鮮による拉致の被害者であると日本政府が認定している人だけでも17人の人がいます。北朝鮮はなぜ日本人を拉致するような事件を起こしたのでしょうか。北朝鮮が国家的犯罪である拉致を行った背景にはいくつかの目的が考えられています。一つには拉致した日本人の身分を語り、北朝鮮の工作員を日本人に偽装させるため、また工作員を日本人に見せかけるための教育係として利用するためです。これまで日本政府は 北朝鮮に対してどのような働きかけをしてきたのでしょうか。1991年以来、日本政府は機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきました。しかし北朝鮮は頑なに拉致問題の存在自体を否定し続けてきました。2002年9月17日、平壌での日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた拉致を初めて認め、謝罪しました。そして、千村康さん、吹江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我瞳さんの5人の日本人拉致被害者が、日本に帰国することができたのです。拉致されてから24年ぶりの帰国となりました。一方、北朝鮮は拉致被害者の安否に関して、帰国をした5人以外の方については、8人が死亡、4人は北朝鮮に入ったことを確認していないと回答しています。しかし、このような北朝鮮の主張には裏付けとなる根拠がないため、日本政府は受け入れることができません。拉致問題は、我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、この問題の解決なくして日朝の国交正常化はありえません。日本政府は、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて、最大限の努力を尽くします。以上、拉致問題解説でした。続いてはふるさとの声のコーナーです。今日は横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんからのメッセージをお届けします。このメッセージは2009年10月に収録しました。
めぐみちゃん、元気にしてますか？お父さん、お母さん、拓也、哲也もみんな元気にしておりますから、安心してください。川崎には10月の4日に平和館というのがあるんですけどね、そこに横田めぐみさんコーナーというのを作って、そこにめぐみのアニメを見れるようにしたり、それから写真のパネルとかポスターとかチラシなんかも展示して、川崎の市民の方がめぐみの一日も早く帰ってほしいということを、そしてそのことに関心を持ち続けてくださいということで、そういったコーナーを作ってくれました。これはもうずっと帰ってくるまで続けてくれるそうです。それからその同じ日に川崎の市民が集まって、拉致の被害者が一日も早く帰ってくるようにってことをみんなで講演をしたり歌を歌ったりしてやりましたんですが、非常にたくさんの人が来てくださって、まあ皆さんが一日も早くめぐみちゃんなんか帰ってくるってことを願ってるっていうことでした。だから日本中の人がめぐみの帰めぐみや、それからその他の人が帰ってくるのを待ってますから、体に気をつけてがっかりしないで帰れる日まで頑張ってください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気にしていますか？あなたがいなくなって32年も経ってしまいました。お母さんが時41歳だったから、めぐみは10月5日で45歳になったんですね。お誕生日おめでとうございます。お誕生日に新潟の小学校の先生やあなたのクラスメートがたくさん集まってくださって、毎年あなたの誕生会を開いてくださってるんですよ。みんな年がいって、またお友達をみんな本当に立派な大人になって、めぐみちゃんが早く帰ってくるといいねって、バイオリンを弾いてくださったり、歌を歌ってくださったり、あなたと一緒に合唱したお友達がみんな歌って涙を流してあなたを待ってるんです。病気になってませんか？必ず日本に帰ってくることができるから。お母さんの家からは綺麗な富士山が見えるのよ。 真っ白の富士山を早くあなたに見せてあげたいし、あなたの子供たちも一緒に帰ってこられるといいね。また11月15日はあなたがいなくなったあの恐ろしい日です。毎年この日が来るとお父さんやお母さんは本当に胸が痛くて眠れないぐらい辛いです。けれどもみんなあなたを助けるために日本中の方がいっぱい頑張れ頑張れ頑張れって応援して、あなたを救い出すためもっとたくさんの連れてかれた人たちを助けるために一生懸命にあっちこっちで救出の会を開いて日本中の人に訴えていますよ。今はもういろんな国々の人たちもそのことを知ってくれていますよ。みんなが力を合わせていますよ。めぐみちゃんは絶対にへこたれない子だから、コスモスを見たり、そしていろんなお花が大好きだったあなたのことだから、いつもそこでお花を見ながら思い出してるんでしょうね。お母さんたちと一緒に暮らせる日が来るようにみんなで祈ってあなたを待ってるから、元気でいてください。病気をしないように必ず助け出してあげるから頑張ってね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田茂さん、早紀江さんのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。次は今週の一曲です。お送りするのはソプラノ歌手桜井澄江さんの母小石です。桜井さんは離れ離れになってしまった母親への思いが綴られているこの歌に、拉致被害者の方々の心情を重ね合わせて、拉致問題の一日も早い解決を願ってコンサートなどで歌っています。それではお聴きください。 桜井すみえさんで母小石をお送りしました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。